中澤信之がお送りするあのさそれでね。この番組は同じ神様を見上げる仲間への声の手紙です。小さなことを共に喜び、大きな困難に立ち向かう、離れていても思いは一つ、私の大切な方々にこの思いをお届けします。皆さんのところでも少し雨が降っているでしょうか。私のこの神奈川県でもですね、雨が降り続く毎日です。でもこの週末からはどうやらお天気が回復していくというふうに聞いています。ちょうど神奈川県の高校野球が開幕をする時期になりました。それに合わせてお天気が回復するというようなことなので嬉しく思っています。皆さんのところでも高校野球、いろんな大会が頑張っている様子が伺えるのではないでしょうか。自分の出身校を応援するもよし、住んでいるところの近くの高校を応援するもよし、またスター、未来のスター選手が生まれる瞬間を楽しみにするのもよし、高校野球なかなか楽しめるものですよね。ぜひ、一回ですね、皆さんにも球場に足を運んでほしいと思っています。近くの球場で結構やっているものです。1回戦とか2回戦ですとね、おそらく入場料も取られないで、まあそんなにお客さんもたくさんいるわけではないので、ゆっくり楽しみながら見ることができるのではないかと思います。とにかくこう一生懸命ねプレーしている姿がとてもこう好感が持てますし、ああ誰もこう頑張ってほしいな、一つずつ今までやってきたことを十分に力を発揮して、これその成果を見せてほしいなというふうに思ったりします。もちろんグラウンドでプレーできている選手は本当に限られているわけですよね。ベンチには頑張ってきた、同じように頑張ってきたけれどもなかなか出番の機会のない選手もいますし、ベンチにも入ることができなくてスタンドで一生懸命声を枯らしながら仲間を応援する、そういう3年生最後の夏を迎えている選手たちもいます。一人一人にいろんな思いを持ってそのところに臨んでいると思いますけれども、自分にできること、自分がしなければならないこと、その役割を一生懸命果たそうとしている姿に非常に好感を持っているんです。もしかしたらその姿というのは大人になっても様々な場面で同じように適用できるのではないでしょうか。人の目につくところで一番にですね活躍しているような人材ももちろんいますし、縁の下の力持ちでそれを支えている人たちもいます。日の当たらないところで仲間を応援するということが一番の役割の人もいます。そのどの場面に、どの人物のどんな行動においてもその人なりの精一杯というのを私たちは心がけたいものです。あなたはどんなところでどんな風に歩んでいますか。高校野球でいうとどのポジション、どの場面、どんな役割でしょうか。ある人はマネージャーかもしれませんね。あ、スタンドで見守っているご父兄の立場かもしれませんし、あるいは監督やコーチかもしれませんし、そうですね、それぞれに役割を果たしてもらいたいと思っています。さて今日は、寄付ということをですね少し話をしたいと思っているんです。このところいくつかの場面で寄付ということをね求められる場面に直面しました。そのことを少しお話しして、どんな時に人の心は動くんだろうか、そんなことを考えてみたいと思います。具体的には4つぐらいの寄付のことをですね、この数日の間に経験をしました。一つは YouVersionという聖書のアプリケーションです。スマホやタブレットでこの YouVersionという聖書のアプリを使っていらっしゃる方もあるのではないかと思います。聖書の英語でも日本語でも完全に無料で通読プランがついて 利用できるので非常に重宝している、そういうアプリです。これは、一般の利用ということについては、完全に無料でできるんですけれども、ウェブサイトの方を見ますと、このアプリは本当に多くの人の支援によって成り立っていますということで、あなたもその貢献をしてくださいませんかっていう寄付のですね、お願いが出てくるんですね。で、これをこう寄付をするかしないかっていうふうなことを考えたときに、私はこれはしないというふうに考えました。というのは、私自身はですね、この U バージョンを実際にはそんなに使っていないんですね。ここに入っている聖書の訳というのが、いつも自分の使っているものとは違っていますので、これで聖書通読ってなかなかしづらいなっていう感覚があって、それをしないでいます。もちろん、この聖書のアプリのことはとても大切に思っているので、もっともっといろんな形でいろんな人に使ってほしいなと思っています。ですので、私は、資金、その寄付をするということではなくて、少し違うやり方で、違う関わり方でこのことに貢献をしていこうとしています。ですので、経済的な寄付ということは、これはしないでおこうというふうに決めたんです。もう一つ、同じような感じで、Wikipedia の寄付の画面にも遭遇しました。もしかしたら皆さんの中にも Wikipedia を使おうとしたらですね、上の方に、皆さんからの支援を募っていますと。一人がいくらするとこれはあと何分で終わるプロジェクトですっていうような、そんなことをこう見かけたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はですね、この画面を見ながら、やっぱりこの経済的な支援も、自分がすべきこととは思わなかったんですね。というのは、私はそんなに Wikipedia 実は使わないんです。そこに書かれていること、その信憑性っていうのは、ある程度のものであるというのは非常に評価高くしています。けれども、そうですね、月に1回あるいは2回ぐらいかな。その内容まで全部読んでみるっていうのは、あんまりないんですね。なので、とても大切な働き、有益な情報があるということは分かっていても、自分との関わりがあまりないなと思うので、その支援をするほどのことでもないのかなというふうに思わされています。で、今言った二つのことというのは、ネット上で無料で提供されているという点において共通しています。でもそのためには確かに出費がかかっていて、誰かしらの経済的な貢献は必要とされている。で、あなたもその輪に加わりませんかっていうことなんですよね。で、そのことを考えてみたときに、その関わりをするほど私はこれを使っているだろうかというですね、その尺度が私にとっては大事になってきました。U バージョン、そのくらい使っているかな？ Wikipedia、それくらい使っているかな？もし使っていれば恩恵を受けているわけだから、相当の対価を払うのは当然っていうふうに考えます。でも、そんなに使っていないっていうことであれば、もっと使っている人が相応の貢献をして、私は、言ってみれば、フリーライドですね。ただ乗りの一人としてこれを使わせてもらおうと。そういう感覚を持っていました。この二つ、U バージョンと Wikipedia の寄付のこと。皆さんはどんな風に考えられるでしょうか。三つ目の寄付というのは、出身の大学から未来創造基金というのがあって、そこに寄付をしてくれないかというものでした。で、それはですね、もう数年前からパンフレットやダイレクトメール、そういったものでずっと知ってはいたんです。が、今回はですね、その出身の大学の先生から、直々に、こういうことでぜひ協力をしたまえよ ということで、まあそのゼミの OB たちに向けてですね、案内が来たんですね。で、その時に、今まで一般的な案内を見ていたのとは随分違う気持ちになりました。そして、初めてと言ってもいいんですけれども、中身は今まで見ていなかったので、その基金がどういうふうに使われるのかということを調べてみました。キャンパスの一部にこういう施設を作って、こういうもので将来の学生たちの学習を高めていく、取り組んでいきますよっていう、そういうプロジェクトのためにいくらいくら必要としていますっていう、そういう案内がありました。で、それを見たときにですね、私は、直接自分が恩恵を受けているわけではないんですけれども、これからの人のためにっていうことで、ちょっと心が動いていくのを感じました。かつて自分がその学校から恩恵を受けた、その先生たちから恩恵を受けた、大切な経験をいっぱいさせてもらった。それを将来の学生にもしてもらいたい。もっと良いものとしてしてもらいたい。で、それが紙で呼びかけられた時には全然心が動かなかったんですが、先生が君たちっていう風にして呼びかけた時に、顔の見えるものとして、あ、自分にも関係があるなっていう風に思ったことです。そして、将来のというのがですね、心を動かされるところのもう一つだったなと思うんです。私が実際に、例えば1000円でも1万円でも持っていて、自分で将来の誰かのためにどういうふうにか使おうと思っても、本当に限りがあることです。でもそれをみんな集めてですね、ある程度の規模にして取り組みにしてくれる。で、その可能性っていうのは、私一人がやるよりもよっぽど大きなものになります。ですので、もしこれに基金にですね、賛同してお金を出すということであれば、私は自分の利益のためではなくて、将来の人のために、自分ではできないことをみんなを集めてやってくれる人に、託すという、そういう気持ちでするんだなということを、改めて考えてみたときに、そういうことだというふうに理解をしました。で、他にももちろんいろんな働きが同じようにあるでしょう。奨学金の制度であってもですね、研究機関の取り組みであっても、事前の働きであってもそうです。で、誰に託すのかというのが、これは今度は問題になってくるわけですよね。その時に、趣旨とか、実際にそのことをちゃんとやってくれそうだとか、そういうことをいろいろ直感的に判断しながら、この人にこれだけ託そうというようなことで判断をしていくことになります。4つ目のですね、寄付の働きというのは、今度は相模原の教会の集まりで取り組んでいるプロジェクトの寄付のお願いでした。この秋に大船渡を舞台にして星野富弘さんの滋賀展が開かれることになっています。相模原でも2009年と言いますからもう6年前ですかね。その時に星野富弘さんの滋賀展を相模原市で行いました。で、相模原市と大船渡市っていうのは、その JAXA がある銀河連邦というつながりの中で協力関係を持っているんですね。大船渡が被災をした時に相模原市はそれを助けるという形を取りました。で、相模原の教会も大船渡の教会を助けたいと思っていたんです。今回大船渡の教会が、その大船渡で星野富弘さんの滋賀展をするということになりましたので、じゃあぜひそれを助けよう、人的にも経済的にもそれを支援しようじゃないかということが決まりました。9月のですね、23前後の結構大型の連休があるようですが、その時期に大船渡のところで星野富弘さんの滋賀展をしますので、皆さんも もし近くの方がいたら誘い合ってお出かけいただきたいと思いますし、遠くからでも行ってみようという方があったらぜひ出かけてほしいと思っています。あるいは今から言うですね、資金の面での協力ももしかしたらしようと思う方がいらっしゃったらしてほしいなと思うんです。で、そのミッション道のくというですね、相模原の東北支援の働きでは、その経済的な支援に協力をしようということが決まりました。で、大船渡のその実行母体となるところからは、一人の人に多くの貢献をしてもらって、少数の多額のというやり方はしないというふうに聞いています。むしろ、少額でありながら、多くの人数の人にこれに関わってもらいたい。皆さんの温かい気持ちを寄せ集めて、これを実現したいというふうに聞いています。ですから、まあ、少し具体的な数字を言いますけれども、290万という必要に対して、一口1000円で2900口集めたいという、そういうやり方をしようと考えているんだそうです。もっと少ない人数で多くの額を持ってことが実現するのではなくて、3000人を近い方々にやっぱり賛同してもらって支えてもらいたい。お昼を一回抜いてコーヒーを一回抜いてくらいの1000円という額でですね、このことを応援してもらいたいという、そういうふうなことでそうです。で、それを聞いたときにですね、私は、まあ、大船渡というのは、直接の関わりはないわけなんですね。で、そうですね、将来に向けての取り組みという面も、まあ、ちょっと薄いかな。継続してというよりは、今回一回で終わるでしょうから。でも、確かに、こう、自分の気持ちを届けたいな、っていう気持ちはこう起こってきたんですね。まあ、少しでも私がこの人たちのためにできることがあるならばっていう、その気持ちを形にして届けやすい、そういう形でこの呼びかけがなされています。ので、これはまあ賛同しやすいものだなというふうに思っています。で、この校舎の二つですね、出身大学の未来に向けてのプロジェクトへの基金、また東北での星野富弘さんの滋賀展実現のための基金、そういったものへの協力の呼びかけというのは、私にとってこうぐっと身近に感じさせる要素があって、そして関わりやすい、相手がそれを託すのに信頼に足る、そういう要素の中で、私の心をこう動かしていく、そんなことをこう改めて振り返ってみると感じました。で、そうなんですね。ここからは呼びかける方の側にこう回っていって少しお話をしたいと思うんですけれども、皆さんは、あなたは人にお願い事をするのって得意ですか？私はあんまり得意ではないんですね。人にこうお願いします、助けてください、あなたの助けが必要なんですっていうのはなんとなく苦手なんです。それよりはまあ自分でやりますよと言ってしまいたくなるんです。でもよく考えてみると、こう関わることが喜びだっていうこともあるんですよね。例えばこの星野富弘さんの滋賀展というのは、私も何らかのことで関わって、そこでちゃんと滋賀展が実現して、そこで人々が喜びに満ちた顔で絵を見ることができるなら、それは嬉しいって、そこに関わらせてもらえたことが嬉しいって思うんですね。だからこう助けを求めるっていうのは、関わりの機会を提供するっていうことでもあるんです。例えばそれが、大船渡に来てボランティアをしてくださいっていうことだけだったとしたら、私は関われない。でも、 この少額でもいいからっていうところで、多くの人にって呼びかけられたところで、私は関わることができる。そういう意味で、頼み事をする、お願いをする、呼びかけるっていうのは、遠慮しなくてもいいことなんだな、と思わされました。その人に関わりのチャンスを与えて、良いことに、嬉しいことに、ワクワクすることに、一緒に招いていくっていうことですよね。で、そのことが一つです。遠慮しないで招こうということ。もう一つは、その人とプロジェクトの関わりを見出せるようにしたいねっていうことですね。そのことがその人にどんなものをもたらすのか。で、紙で渡すということ以上に声をかけてどうですかと誘うということ。そういうふうにして自分との関わりを考えてもらったり、自分で見つけてもらう助けになること。それが呼びかける人の持っている役割のようです。そういうふうにして自分ごとにしてもらうということ。これが二つ目になります。で、三つ目です。託されるに信頼に足る人物として、プロジェクトとして動いていくということですね。多くの人からその賛同を経て寄付を集めたら、そこには受け取った責任というのが当然生じてきます。約束をした掲げた目標や使命ということのために、与えられたもの、託されたものを十分に活かして、これを実現していく。で、それはもはや自分のプロジェクトではなくて、みんなのプロジェクトになっているということですね。で、こういうことを考えてみたときに、寄付と一言に言いますけれども、すごく大切な中身を含んでいる。お金のやり取り以上の事柄を含んでいるというふうに思わされます。皆さんと一緒にこのことを実現していくという一つの形になりますね。教会やキリスト教会の働きでも寄付を集めたり、また支援の中でことを行っていったり、そういうことが多くあります。そんな時に今日言った三つぐらいのこと、思い出したいと思うんですね。そのことを通して、一つ一つの働きが信頼されて、また確実に良い形で進められていくようにと願っています。また、多くの働きがですね、多分、資金的には非常に厳しい中で進められているのではないかと思います。その働きの一つ一つの必要が満たされるようにも心から願っています。番組の終わりに一言お祈りをしましょう。天の父なる神様、あなたは私たちに多くのものを与えてくださっています。でも一人でするにはあまりにも大きなプロジェクトもあり、多くの人の助けを必要としているところです。神様、どうぞ私たちの周りに志を同じくして、このことに関わってくださる人々を起こしてください。すべての必要を満たしてください。その思いを良い形で、あなたの御心にかなう通りに実現していくことのできる者たちとならせてください。あなたの御業がなりますように。働きに携わるお一人お一人の方々に、あなたからの豊かな祝福が及んでいくようにと心からお願いいたします。期待し、待ち望む、お委ねします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。あの、それいつも聞いてくださってありがとうございます。また次回をお楽しみに。